時刻10時14分になりました。暮らしつづれ折月の第3週の水曜日、高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等専門学校のさまざまなお宝をご紹介をしています。今月は生産システム工学科を専攻している2年の滝瀬恵里さん、そして長崎美和子さんとおっしゃる女性エンジニアの卵たちがいらしています。滝瀬さん、長崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきスタジオに入ってきたら、はい、五郎さんにあれどうしたのって言われてましたねキャンパスデイズにご出演なんだそうですね、
はい、そうなんです。キャンパスデイズの高専の高専ホーミーズで、はい、初代の一応創立メンバーとして去年
始まって、で去年に11月頃に卒業、
うん、したんです。
そうです、一応
どうでしたか、はい、その学生たちの、まあ、トーク番組っていうかバラエティ番組は、は
い、やっぱりそんな自分たちでラジオやるなんていう機会は全然ないんで、すごい楽しかったです。いろんなことを考えて、
最初はもう何していいのか分かんなくって、もう後輩ができた時とかはもうなんか先輩だから頑張らなきゃみたいな感じで、
でもいい経験になりましたでしょ。
はい、めったにできない経験で、
就活でも使いました、
そうずるい絶対それはポイント高かったと思いますよ、はい、今ってコミュニケーションを求められる時代だから、
はい、
ね、さあそのお二人ですけれども、先ほど生産システム工学科専攻2年というふうにご紹介しました。まず、滝瀬恵里さんですけれども、滝瀬さんは山田誠研究室の所属ということですが、はい、この山田先生の研究室というのはどういうことを研究しているところなんでしょうか。
その研究室の中でも結構まあちょっと種類はあるんですけど、はい、金型を、作る、
はい、
どう加工したらいいかっていうことをやったりするのもあるし、あとそうですね、三次元造形というか、
はい、
薄いプレートのようなものを重ねて、
はい、
立体のものを作ったりするものとか、
はい、
あとはただ単純にそうですね、制御系、私のやってるのは、その制御の、その方法論というか、
はい、
ある作業の制御の方法論とか、あと制御の導出とか、はい、結構、なんか一つの研究室でもやってることはなんか違うんですよね。
いろいろ
ね、
はい、その制御論っておっしゃいましたが、
はい、
何を制御するん、例えば。
私の研究では、上水道とか下水道とかで使われてる水道管があるんですけど、はい、その水道管が、まあ、当たり前ですけど腐食して劣化しないように表面にこう防腐の表面加工が必要なんですけど、その作業を溶車って言うんですけど、その溶車っていう作業を、まあ、その自動化してどういう風に制御したらいいかっていうのを決めてるんです。はい、
なんかただ黙って眺めているとお人形さんみたいな人でそんなこと頭の中で考えているように見えないんですけれども、そういう方向に進もうと思われたのは、はい、専攻科に入る時点でなんですか。
そうですね、5年生本科の時からも同じ研究を継続して続けてきたんですけども、はい、そうですね、まあ、先生からこういう研究をやってみないかっていうふうにこう持ちかけられたというか、
はい、
勧められて始めたんですけど、
ええ、
まあそうですね、もう入学というか一番最初に函館高専にこういうことがやりたいとかっていうふうに思ったきっかけのこととはまた別のことで、はい、研究は始めました。
はいはい、その高専を、まあ、選択して入学をした時点では、
はい、
どういうことをやりたいっていうのは明確なイメージってあったんですか。
いや、明確ではないんですけど、まあ、もやもやっとした感じでロボットとか、
はい、あと高専イコールロボットみたいなね、
うん、なんかテレビでも結構やってますよね、
はい、
NHK のロボットの、
はい、ロボコン、
ね、あれ面白いね、
はい、あれとかあと精密機械とか、まあ、幼心に携帯電話が好きだったんで単純にそういう理由とかもあったりします。
もう幼い時から携帯電話をこういじってた世代なんですね
私いじってました
嫌だわあれってそうか、はい、じゃあ 壊れるからやめなさいとか、やめてやめてとか言わないで、ちょっといじらせておいたらこうなるのね。
そうですね。
さあ、その横で笑ってらっしゃる長崎さんですが、はい、長崎さんは、はい、木村研究室、
本村先生、
本村先生、はい、先日お出になった本村先生の研究室の所属ということで、はい、本村先生の研究室はどういう、
本村先生の研究室は流体って言って、水とか空気の流れのなんて言うでしょう、研究してるんですけど、はい、その中でも私は、ビニールハウスの、おじいさんおばあさんがビニールハウスの中の温度の調節するときに窓を開けたり閉めたりするんですけど、はい、やっぱりなんて言うでしょう、 重労働っていうか大変なので、はい、それを勝手に温度が上がったら開いて、温度が下がったら閉まるっていうの、うん、装置を、MHA っていう水素吸蔵合金を使ったアクチュエーターで制御しようっていう研究をしてまして、うん、その水素吸蔵合金っていうのが、今イコカとか流行ってるっていうかおかしいですけど、
はい、話題になってますよね。
エコカーとかに使われてる、燃料電池の水素を貯めとく合金があるんですよ。で、その合金が、その温めたら水素を出したり閉まったりするっていう特性を生かしまして、で、圧力差を使って機械を動かすっていう。
そして、そうい う、
はい、
いちいちその暑いから開ける、寒いから閉めるという重労働から解放して差し上げたいと、
はい、そういう、なんて言うんでしょう、本当に、この研究将来的に何に使うんだっていうんじゃなくて、本当にもう目の前まで来てる研究なんで、もうすごい具体的なゴールが見えてるんで、ちょっと楽しいっちゃ楽しいです
、うん、そうですね、はい、ひたすらその研究に没頭するというよりも、はい、目の前にそれを必要とする人がいて、もう具体的にそれはイメージがあって、はい、あとは
もう、あとはもう問題、今出てる問題解決して実用化できたら、はい、もうその後はまあ売り出すまではまあいろいろあると思いますけど、もうほとんどゴールが近い研究なんで、
特許取りたいね
特許取れたらいいですね
今おっしゃったその最後の問題点クリアしたいところ、今何がネックになっているんですか。
今作ってるのが、ワイヤー使ってる窓を引っ張ってるんで、多分そこら辺が原因だと思うんですけど、設計した値と違う温度で窓が開いたり閉まっちゃったりとかするんで、そこをまた違う機構にしたら問題解決できるんじゃないかなっていう。あとはまあ私じゃなくて他の研究室の生徒もやってるんですけど、いろんなこの窓枠の大きさで、この大きさのビニールハウスだったらどのぐらい換気できるよとかっていうデータ取りとかはこの後も必要になってくると思います。
本科の5年を終えて、はい、その専攻科へ進もうと思われたのは、もう少しやっぱり学びたい、研究したいという気持ちがあったんですか。
私の場合は、まあ、もう少し勉強してたいっていうのと、早く働きたいなっていう両方あったんですけど、親がやっぱりその時、多分私たちが5年生の時、はい、ちょっと不況とかのそういうのが大きかったんで、
う
ん、そうですね、はい、で親がなんて言うんでしょう、女の子だからすぐ就職取れるかどうか心配だから、はい、もうお前が卒業するまで俺頑張って働くから上行け
お父さん
もうそれ聞いた時にはお父さんかっこいい
かっこいい、一人娘さんなんですか。
いや、姉がいるんですけど、5個離れてるんで、姉が言うにはあんたは甘やかされてるって
本当だねでもその甘やかされたというか、そのお父さんのそういうね、先見の明があるというか、頑張りもあって、はい、実は昨年お二人ともね、就職が決まったそうですけれども、はいはい、長崎さんはどこへ。
はい、私は、工作機械メーカーの方に行くんですけど。
なんていう会社ですか。
マキノフライス製作所っていうところで、はい、本州の方に行くことにはなったんですけど、まあ、あまり工作機械って、まあ、名前聞いてもわからない方がいっぱいだと思うんですけど、なんていうか、物を作る基礎 でエンジンとか削ったりするための機械作ってるんで、はい、私車とかバイクとかも好きなんで、うん、そういうのにも携わりたいし、他のものにも工業製品作るのにも携わりたいって思ったら、やっぱりその元を作ってるところに行けば、間接的だけど自分が関わってるって思えるから行きたいなって思って、
ニッコニコしてますね目が輝いている。
いやー、もう行きたいって思ってたところに行けたんで、もう先生方にも本当に感謝です。
どういうそのこう試験を受けた時、はい、かなりのたくさんの方々が受験をしていたり、面接の時もたくさんいらしたんですか？
私はなんて学校推薦で行ったんですけど、あまり人には合わなかったですね。なんていうか時間帯で区切られて通されたんで、でも多分いっぱい受けたんじゃないかなとは思います。
達さんももう決まったそうで、
はいはい、決まりました。私は副社機、はい、コピー機の会社の富士ゼロックスというところに内定が決まりまして、はい、まだ配属先は決まってないんですけども、研修後に希望調査を取って、その行きたいところをこう自分から申し出るっていうのが、
こういうところに行きたいですって、はいはい、どういうところに行きたいんですか？
私は生産準備系のそれこそちょっと隣にいる長崎と同じような感じっちゃ同じような感じなんですけど、生産する前の準備なんて言うんだろう、
ラインとか、
そう、ラインとかの
工程とか、
工程とかを決めたり、そのものを作るためのものを設計するというか、金型とか、はい、っていうのを、私はもともと研究でも制御系のことをやってるので、そういうのをちょっと活かせるかなと思って。
でも自分のその学んだことが実際にその大きな企業の中の、まあ、こうそれこそ歯車となって役立てるという、
はいはい、
どうせなるんだったらいい歯車になりたいですよね。
そうですね。
だって一つ間違ったら歯車って狂っていくわけでね。そんなね、高専の方々にそんなことを言うなんて私無謀でございます。7年間、はい、まあちょうど高校卒業して、こうそれこそ成人式も挟んでの7年間ですけど、田瀬さんどうでしたか？
そうですね、今思うと本当にあっという間だったっていうのが一番今となっては思いますね。もっとなんか函館高専にいたいなっていう気持ちもありつつ、早く働きたいっていう気持ちも、
うん、働きたいですよね。どんな社会人になりたいんですか？
そうですね、
いいですよ、かっこいいこと言って
函館高専の先生も多分聞いてくれてると思うので、まあ、先生みたいな技術者の人になりたいです、うん、いずれは自分でこう誰かに指導することができるような立場 の、うん、偉い人、慣れそうじゃない、
慣れるよ。
でなんかあと海外 の工場とかもあるんで、そういったところでも、まあ、自分のいい経験ができるような、うん、人になりたいです
ね。日本の技術はそれこそ海外の人から取ってみると本当に喉から手が出るぐらいに欲しいものですけど、
はい、
その技術だけじゃなくて海外に出ると日本人としてどうなのかとか人間性とか、
はい、
そういうものも問われますよね、
はい、
そのあたり自信は
あります。
かっこいいお二人のお話を聞いてると、こう表面の仕事というよりはどちらかというとこう基礎になる仕事がしたいという、はい、そういう、 こう機械好きとか、まあ、いわゆる今理系の好きな女子っていうような、まあ、理系女みたいな言葉が、ね、はい、言われてますけど、そうではなくてそういうことに興味を持ち始めたのは何歳ぐらいからですか？
何歳って言われると、うん、なんて言うんでしょう、父がもともと工作機械を使う仕事をしていて、でもしかしたら、まあ、父の戦略にはまったのかもしれないんですけど、昔から仕事の話とか聞いていて、で高専の存在を知って、
あ
じゃあここ入ったらそういうこと分かるんだと思って、そのまま入ったんで、もしかしたらもう 父の受注
にハマってた。
でもあれですよね、はい、そうは言っても自分が嫌いだったらその道は続かないし、あるいはお父さんをこう喜ばせてあげたいというか期待に沿いたいとか、そういう気持ちもやっぱり
昔からどっちかっていうと女の子より男の子みたいな遊び好きだったんで、物とか作るのも好きでしたね、やっぱり。でそこでやっぱお父さんとも仲いいんで、
いやー幸せなお父さん。お父さんの名前なんておっしゃるの？
あ、長崎武次です。
武次さん
もう今も働いてると思います。
あ、そうなんですね。まあ、そういう働く姿を見たり、あるいは、はい、指導してくださる先生方の姿を見て、それこそ推薦ももらっていくわけですよね、はい、学校の推薦をもらうということは責任もありますよね、はい、そのあたりはどんなふうな企業人、社会人になりたいって考えていらっしゃるんですか？
なんかものすごい大きいこと言いますけど、
どうぞ。
もう日本を支えるぐらいのもうせっかくもう高専入って、もう学んで工業系に入ったんで、もうこれは、まあ、結婚したらどうなるか分かんないですけど、うん、もう最後まで働いて、もう物を作って、この機械があるからあの車走ってんだぜとか言えるぐらいになれるような、もうそこまで行きたいですね。
そうですよね。
ちょっとでかいこと言いましたね。
いやいやいや、素晴らしい。もともと函館っ子なんですね、
はい、函館です。
ま、7年間勉強も続いて研究も続いて就職が決まって、はい、そのお父様は何とおっしゃったんですか？
いやなんて言うんでしょう、なんか頑張ってこいよって、もうそれだけですね。もうなんかお父さんをどっかで超えたいなって最初思ってたんですけど、やっぱ超えれない気しますね。
そりゃ年齢がまだまだお父さんの年齢になった時に超えれればいいんだって
どうなんでしょうね。
滝瀬さんは、はい、おじいちゃんおばあちゃんが栗山町にいらっしゃるそうですけれども、
はい、
就職決まったんだよってちゃんと伝えましたか？
はい、伝えました。その時はその時その時で喜んでくれるまた次におばあちゃん家とかに遊びに行ったりするとまた忘れちゃっててそれでエリは、私エリって言うんですけど、名前がエリはさ、来年どうなるんだいとか結構何回も聞かれちゃったりして
そういう時はどうするんですか？
そのたびに、あ、就職決まったんだよって、お祝いしてねって何回も。
その時にも手出した方がいいかもしれない。
毎回お祝い。
忘れちゃうから。卒業式はいつですか？
卒業式3月の、
21ぐらい
?21 ぐらい。
はい。で、それが終わったらもうすぐに、それぞれ、
そうですね。準備とかですね。
はい、田瀬さんはどちらに行かれるんですか？まずは。
私は、まず、神奈川県の、
はい。
海老名とかそこら辺に、研修後に多分行くと思います。
あ、なるほど、はい。あ、そうか、その前に研修があるんですね。はい、長崎さんはどちらの方に？
私は最初研修で、神奈川県の愛好郡っていうやや田舎っぽいところに行くんで、はい、もしかしたら、まあ、エリと向こうで
会うかも。同じ神奈川県でね、
はい。
これからもしかしたら、そういうような、まあ、後輩たちが道に進もうとか、あるいは、はい、高専という学校への選択肢をこれから考えてくれる、ね、中学生がいるかもしれない、そういう方たちに何かお伝えしたいメッセージっていうのは、はい、ご本人の経験の中からあれば、滝瀬さん、うん、
そうですね、私は本当に人前でのも苦手で緊張しいで、中学校の時なんかは男の子と全然喋ったこともほとんどなかったんですけどもう5年間でそれこそ自分の苦手なことを克服できる学校なので、自分にこういうとこが自信ないから高専は諦めようとかっていうふうに思って、断念しないでどんどん挑戦して欲しいと思います。私よりももっと立派な技術者になれるんじゃないかなと思います。
あれですよね、7年間があっという間とおっしゃったけど、はい、本当にその5年間あるいは7年間でじっくり自分がこう見つめるというか、そういうこともできるんですね、は
い、できますね。いろんな経験もできるので、本当にそれが今の自分たちにつながってるなっていうのは本当日々思います。就活の時も 振り返ってみて、ああ頑張ってきたんだなって思ったのがちょっと誇らしかったです。
ね、はい、放送にも出てたしね。はい、さあ長崎さんもそういう、はい、あの自分たちよりもより若いあの次の世代の方たちにお伝えしたいメッセージがあれば。
なんていうか高専を一回入ったら結構ずっと同じクラスって感じで、もうクラス替えがほとんどないんですよね。だからやっぱりよく先輩後輩とか同僚同期とかでつながり強いよって言ってたんですけど、私ちょっと車とか結構趣味でいじったりするんですけど、もう高専卒業した先輩とかの知り合いがいろいろ今教えてくれて、もうそういうのでやっぱりなんか卒業後とか働いた先でそういうのあるよとかいうのは結構聞いてたんですけど、やっぱもうつながりが強いんだなって今の時点でもすごい思うんで、やっぱりなんて言うんでしょう、卒業後も仲間を大事にできる学校だなっていうのはすごい思いましたね。なんていうかもうせっかくだからもう高専人口が増えればもっと仲間がもっと増えるんじゃないかなっていう。
じゃあもうこれから入ろうとしている人も仲間なんだと。もうそのぐらいの勢いですね。
もう入っちゃえばもう仲間だぜ。もう本当に面白い学校なんで、
うん、そうなんですね。いやー私も中学生に戻りたいわ。いや、いずれにしても、その7年間で培った技術とか人間関係とか、いろいろなものを、その、新しい、今度は社会人として職場でね、はい、思いっきり発揮していただきたいですね。今度は社会人になって少し一段落したらご連絡ください。お電話つなぎで、勉強報告を、ねえ、はい、お聞きしましょう。
もう、報告できるようになってれば。
ねえ。
頑張ります。
頑張りましょう。
頑張ります。
さあ、月の第3週の水曜日、この時間は高専宝探し、花咲く街の技術者たちです。いろいろな技術者の花が咲こうとしています。今年の春、この7年間の研究や勉強を終えて卒業をなさる今月は滝瀬恵里さん、そして長崎美和子さんのお二人にお話をお伺いいたしました。滝瀬さん、長崎さん、社会人になってもどうぞ高専魂で頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。